次が、6つ目のアプローチですね。6つ目は、類語辞典と書いてください。類語辞典。で、これ本当に僕は何か文章を書くときとか、こういうふうな、セミナーとかの話を作るときにも、この類語辞典というのはものすごく愛用してるんですけども、いろんな言葉が、いろんな、一つの意味でも、いろんな表現の方法ってありますよね。例えば、じゃあ、お金が儲かることを、お金持ちっていう人もいるし、億万長者っていう人もいるし、大富豪っていう人もいるし、なんか、いろんな同じようなお金が儲かる系でも、いろんな言葉がありますよね。で、この類語辞典っていうのは、いろんな言葉を探してくれるんです。愛してるっていうのは、好きっていうのと同じような意味ですよとか、これと関連してますよとか、愛してるの反対は嫌いですよっていうのを、類語っていうのを探してきてくれるんですね。で、僕たちはどうしても予測とか、雑誌とかによると、自分の頭の中とその本だけに偏ってしまいますよね。でも、僕たちの見込み客っていうのは、全然違うところに住んでて、国も違うかもしれないし、性別も違うかもしれないし、過去も性格も何もかも違うから、僕たちと同じ発想が生まれてくるとは限らないですよね。全く違うキーワードを入れてくる場合があります。だから、この類語辞典っていうので、あなたが今まで出したキーワードの類語を探すんですね。あなたが一番で出したこのキーワードの類語を探すんです。うさぎ、しつけっていうだったら、しつけっていうのを類語辞典に入れてみると、飼い方とか、鳴らし方とか、いろいろある、ずらーって出てくるんですね。で、しつけ一つをとってもこんなにいろんな意味があるのかっていうふうに練習になって、日本語に強くなって、興味深い単語を見つけられるようになって、コピーライティングもうまくなって、セールスレターが書けるようになるので、この類語辞典っていうのは愛用してください。で、類語辞典で、あなたが一番で出したキーワードの別の単語を探してみるっていうエクササイズです。で、これもちょっとビデオが切り替わって、この類語辞典の説明をします。
次は、類語について説明します。Google などで、類語と検索してください。そうすると、ここに、ウェブリオっていうのかな。ちょっと読み方はわからないんですけれども、こういうのが出てきます。これは辞書と類語辞典と英和和英辞典と手話辞典がいろいろあるんですけども、例えばここがこの類語になっているところで、副業をと入れます。そうするとこのように類語辞典のところに内職、アルバイト、賃仕事、パートタイム、腰掛け仕事、小遣い稼ぎ、片手間、サイドジョブっていうふうに、副業の他の言い方ですよね。同じような意味だけども、違う言い方がたくさん出てくるんですね。で、僕たちはその副業だったら副業しかパッと自分たちが使っている言葉しか、自分たちの現実内でしか思いつかないですけども、こういうような類語辞典を使ったらいろんな言葉が見つかります。例えば、ダイエットと入力するしてみると、節制とか療法とか、アルファベットでダイエットとか、ゆで卵ダイエットとか、いろんなのが出てきますよね。例えば、簡単。いっぱいたくさん出てきます。初歩的、素朴、容易、たやすい、難なく、造作なく、楽に、優しい、組みしやすい、猿でもわかるとか、いろいろ出てきますよね。簡略、単純、簡単っていう言葉一つとっても、これだけたくさんの類語、言語っていうのが出てくるんですね。で、自分たちの現実で考えていたら簡単だけで終わってしまうんですけども、みんな僕たちと同じ単語を使ってるとは限らないですよね。だこういうふうにして類語辞典を使うと、すごくたくさんのキーワードを見つけることができます。そして、いろんなお客さん、たくさんの現実からに、リンクするキーワードを見つけることができます。これは、無料ですぐに使えるので、いいサイトだと思います。僕自身は、類語 JP、というサイトを使っています。これは有料なので、ちょっといくらか忘れてしまったんですけど、月に何百円かかかってしまうので、 まあ、お金をこう使ってもういいかなっていう人はこれを使ったらいいかなと思います。かなり文字の数が多くて僕は使いやすいのでこれを使っています。例えば副業とこう入れたら、こういうふうにサイドワーク、副職、兼職、サイドビジネス、これが同義語ですね。同じ意味で広義語っていうのかな、広い意味ではパートタイム、片手間とかっていうふうに出てきて、アルバイトっていうふうにこう、すごい見やすいですよね。すごくこの類語 JP さんっていうのはすごく見やすいので、使っています。まあでも、最初からお金をかける必要もないと思うので、この無料のこのサイトを利用させてもらうといいかなというふうに思います。こうやって自分たちの現実外の単語、キーワードっていうのをこう抜き出していきましょう。
では、7つ目が、見込み客が考えていること、頭で考えていることをすべて書き出すと書いてください。考えていることです。で、まあ、ちょっと曖昧になってしまうんですけども、まあ、その、恐怖とかフラストレーションとかそういうことですよね。例えばじゃあ、継承プログラムっていうものをこう PPC 広告に出すとしたら、まあ、予測で副業、方法とか、インターネットビジネス方法とか、なんだろうな、例えばリストラとか、なんか、まあ、ちょっと求人とか転職とかそういう感じのキーワードをこう予測で考えたら出すと思うんですけれども、まあ、それ以外にその見込み客が頭で考えていることをこう書き出していくんですね。例えば恐怖とかの部分ですよね。その、恐怖、フラストレーション、痛みとかだったら何があるだろう。まあ、もしかしたらホームレスっていう言葉かもしれないし、ホームレスにならない方法っていうものが、もしかしたら継承をすごい買ってくれるかもしれないですよね。だから、これなんでこういうエクササイズがあるかっていうと、PPC のキーワードリストを出すだけじゃなくて、これからそのコピーライティング、セールス文を書くときに、ものすごく大事なエクササイズになるので、これはちょっとやってほしいと思うんですけども、ただ見込み客は、が考えていることを書くってことですね。ダイエットで悩んでる人も、ダイエットのことばっかりじゃないんですね。もしかしたらなんかお菓子のことを考えているかもしれないし、甘いスイーツのことを考えているかもしれないですよね。そういうふうに、見込み客が考えていること、相手は、機械ではなくて人間なので、いろんなことを考えているっていうことをこう理解してもらうためにも、ちょっとこのエクササイズをやってください。で、8個目なんですけども、見込み客の前後1週間の行動を、こう書き出すって書いてください。で、その中からキーワードを抜き出します。で、これどういうことかっていうと、見込み客っていうのは、どうしてもこの PPC 広告をやってると、キーワードに追われてしまうんですね。このキーワードは良い悪いっていうのだけに追われてしまうんですね。いいことなんですけど、それだけだと、最後にそのお客さんに何かを売るときに、どうしても感情の部分が弱くなってしまうんですね。で、僕たちのお客さんは人間なんですね。ただ、インターネットで何かしらの問題とか悩みを抱えていて、ダイエットもしたいし、痩せたいし、お金も欲しいし、でもうさぎのしつけもしたいし、目も良くなりたいし、ビデオカメラも欲しいし、映画も見に行きたいし、デートも行きたいし、普通の人なんですね。だから、その彼らのことが、こう、Yahoo とか Google さんに入力したキーワードをこう出すんだから、その彼らがあなたの商品をこう、仮に売ったとしてですよ。うさぎのしつけだったら、うさぎのしつけマニュアルを作って売ったと仮定して、その前後一週間にどんな行動を取ってるのかっていうのを書き出してみるんです。で、その中から、このキーワードだったら売れそうだなっていうのをこう抜き出していくってことですね。例えば、なんだろう、うさぎのしつけだったら、じゃあうさぎのしつけのマニュアルを買う前は何を探してるだろうな。もしかしたら、うさぎの種類を検索してるかもしれない。うさぎの、ペットフードを探してるかもしれない。うさぎのゲージは、檻は何がいいかなって探してるかもしれない。とか、もっともっと離れると、じゃあアパートに、ペットかのアパートを探してるかもしれない。とか出てきますよね、いろいろ。うさぎのことばっかり考えてないですよね。そう、そういうのをこう考えていくってことです。逆に、僕たちの商材を買った後、うさぎの、こう、商材を、しつけの商材を買った後は、じゃあ例えば、それこそペットフード、安いペットフードを探していたりとか、うさぎの健康とか、動物病院を探してるかもしれないですよね。で、うさぎを飼うっていうのは、じゃあもしかしたら、一人暮らしの人が多いかもしれないですよね。女性が多いかもしれない。とかっていうふうなことを考えていって、まあ、前後一週間の行動をね、ずらーっとスケジュールで書いてみて、この中から、もしかしたらこのキーワードだったらリンクするんじゃないかな、うまくこの商材を買ってくれるんじゃないかなっていうものを書き出すんです。で、 これまあ宿題になるんで今回ちょっとやってもらうんですけども、いろいろと。こういうふうにお客さんはそのまずコンピューターではなくて人間でいろんなことを考えているということもこう同時に理解しておいてほしいんですね。感情的になってああわーってなってると、またそれはそれでブレてしまうんですけども、こう数字を見ながらも相手は人間であることを、あるっていうことを常にこう忘れないでほしいんです。で、9つ目、9個目なんですけども、キーワードツールで広げると書いてください。で、このビデオを見る前に、Google のキーワードツールっていうのも見てるので、大体キーワードツールっていうものがどういうものなのかなっていうのは理解できてると思うんですけども、キーワードツールでこう広げるんですね。広げるっていうのはどういうことかっていうと、例えば、ウサギって入力したら、そのウサギに関連する用語がたくさん出てきますよね。飼い方、しつけ、病気、なんとかとかってずらーって出てきますよね。Google さんが今まで何十億、何兆円かけて、こう蓄積したデータベースっていうのがバッと表示されるんですね。ウサギっていうのをキーワード検索した人は、こういう他のキーワードで検索してますよ。もしくは、他の全然関係ないけども、じゃあ、例えば、なんだろう、鳥の種類かもしれないし、ウサギを検索する人は鳥も検索してますよっていうのがこう、キーワードツールで出てきますよね。そう。じゃあ、これからちょっとビデオが切り替わって、またそれも説明するんですけども、キーワードツールをここで使ってほしいんですね。今、全部出しましたよね。ずらーっと全部出しましたよね。だから、今まで8個、8のキーワードだから、例えば1項目につき10出したとしたら、80個集まってますよね。そう。ここで初めてキーワードツールを使うんです。で、まあ、ちょっとこれ中級者向きの話になってしまうんですけども、情報ビジネスをやってた人はわかると思うんですけども、大体多くの人が予測で5個とか6個こうキーワードを出して、それをキーワードツールで広げるんですね。そうすると、広がらないんですよ。自分の頭の中でこう出したものを広げたものだから、あんまり広がらないんですね。でも、Amazon のレビューを見た、お客さんの行動を書き出してみた、ライバルの強い SEO のサイトのメタキーワードを抜き出してみた、そこで広げて、初めて僕たちが予測もできなかったような、売れるキーワード、お金になるキーワードっていうのが見つかっていくんです。だから、このステップ、順番も大事なんですね。いきなりこのキーワードツールに頼ってしまうと、ほんと機械的になって、もう誰しもが検索している単価の高い、キーワードしか見つからなくなってしまうんですね。だからここまでずらーっと出した後に、初めてこのツールに頼りましょう。それで、ここで初めても他の人が、たとえライバルが出てきても追いつけないような穴場のキーワードとか、儲かるキーワードとかっていうのが見つかるようになります。
キーワードツールで広げる方法を、お話します。Google AdWords さんのキーワードツールを使います。例えば、同じように、じゃあ副業。というキーワードをこう入力するとします。じゃあこのように副業に関連したキーワードが出てきますよね。副業と何か絡んだもの、無料副業、副業復習に、副業広告っていうふうに、たくさんの、複合キーワードっていうんですね、こういうの。複合っていうのは2つ以上のものを複合キーワードっていうんです。1つのキーワードではなくて、こういうたくさんの複合キーワードが見つかりますよね。毎月どれぐらい検索してるのかもわかりますよね。こういうふうにして、ここで初めて、副業の、キーワードツールを使ってキーワードを広げていくんですね。で、これずっと下の方に行くとまた、その他のキーワードがあって、金儲けっていうと、稼ぐとか、小遣いとか、内職とか、まあ、さっきの類語辞典と似たようなのが出てくるんですけども、まあ、最初からこれに頼りすぎると、自分の現実をちょっと広げたものしか見つからないので、まあ、類語辞典を使って広げた上でキーワードツールを使うと、本当に想像しなかった、誰も気づかないようなキーワードが見つかります。そしてそれこそが、密かに稼いでくれるキーワードになります。で、これ、もしかしたら、 ちょっと僕とは画面が違うかもしれないんですね。僕の場合は競合する広告主と9月、先月のやつと、先月の検索数と、平均の検索数っていう、こう3行が出てるんですけど、それはこの列を表示、非表示で、できます。例えば、広告の競合を非表示にすると、こいつがなくなります、ここの行が。広告主の競合を表示にすると、出てきますよね、ここが。このように自分のこの見やすいものをこうやるといいんですけれども、例えば、平均クリック単価の見積もりを表示。こうしておくと、例えばこれワンクリック、まあ大体なんですけども、いろいろ状況によって変わるんですけども、大体ワンクリック145円。一回クリックされると145円。これは一回クリックされても7円。安いキーワードってことですよね。まあ、この4つぐらいがあるといいんじゃないかなというふうに思います。平均クリック単価の見積もりと、競合する広告主と、先月分、そして平均。っていうのがあると見やすいかなというふうに思います。ここを押すと、こう、並び替えられるんですね。例えば、副業っていう単独のキーワードだったら、20万件で、133円ですよ。結構やっぱり副業とかは高いですよね。ワンクリックいくら。200円とかが多いですよね。でも中にはこう、7円とか10円とか、安いキーワードで、なおかつこう検索数が多くて、この、競合する広告主さんがこう、少ないっていうんですか。これ、満タンだと競合する広告主が多い。つまり、PPC 広告で副業というキーワードを出している人が多いということですね。逆にこのメーターが少ないものは、競合する広告主が少ないということですね。例えばこのキーワードとかだったら、ほとんど PPC 広告を出している人がいない。たくさん出している。まあまあ出しているということです。副業稼ぎとか。どのキーワードがいいとか、どのキーワードが悪いとかっていうのは、またこれからいろいろと詳しく話していくんですけれども、やっぱり検索数はあるけれども、検索数があって競合する広告主が少なくて、なおかつクリック単価が安いっていうのが理想ですよね。これはもう探していくしかないです。副業とか誰でもこう入力するようなものとか、キーワードツールでパッと出てくるようなものとかっていうのは、やっぱり高くなる、競合も多いっていうことになりますよね。だから、それまでに Amazon のレビューとか、類語辞典とか、まあ、メタキーワードとか、いろいろなことを今日お話してきたと思うんですけども、ああいうのを使って、ライバルが気づいてない、他の人が気づいてない広告費が安くて、なおかついいキーワードっていうのを探していく必要があります。こうやってキーワードツールを使って、さらにキーワードの幅っていうのを広げていきます。
で、最後のアプローチなんですけども、入力間違いを探すと書いてください。間違い入力の方がいいかもしれないですね。でこの間違い入力についても前の週のビデオでお話したと思うんですけども、要は Google って入力しようと思った時に、その、仮名変換になってなくて変な文字が出てしまったりとか、いろいろありますよね。間違い入力ってたくさんありましたね。Yahoo とか Amazon とか Google とかっていうのはよく Yahoo になってしまったりとかっていう、この間違い入力を検索するっていうことです。だからここは、あなたが一番で出したキーワードとか、まあ、今まで出したキーワードでいいんですけども、その中でこう間違えそうなものを選ぶっていうことですよね。あなたが転職系のものを出すんであれば、転職ではなくて天職ですよね。天に、天空の天に職ですよね。天職ってこう間違えた、変換を間違えたものを入力してみるとか、例えば、こうさぎだったらうさぎをローマ字のアルファベット、半角小文字のアルファベットで入力してみるとか、そういうことです。で、これがまた、ずれてるので、ずれてるけど見込み客なんですよ。ただ入力を間違えただけの見込み客の可能性が高いので、この間違い入力っていうのも出すようにしてください。ここが結構、僕もずっと早漏の商材とか恋愛の商材を打ってるときに、例えば早漏だったら、なんていうのかな、手紙とかの早漏なんとかみたいな感じがあると思うんですよね。ああいう全然別の違う字の早漏がすごい売れてたりとか、そういうことがあったんで、この間違い入力っていうのもこう、見逃さないようにしてほしいなというふうに思います。で、最後にもう一度詳しく話すんですけれども、今日もあなたの今、たくさんある中から、商材候補を絞って、そしてその中で、一つ、とりあえず決めて、このキーワードリストっていうのを作成します。で、 具体的には8番目までをこう10個ずつまず出して、それをキーワードツールでまあ広げて、で、さらに間違い入力を入れてっていう宿題が出ます。で、これはもう一度最後に話していくので、次のテーマに移ります。